おはようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。今月はですね、初月無料キャンペーンというものを行っております。ぜひですね、今ね、通常であればピットクルーの皆さん、有料放送の皆さんがしか聞けないものをですね、今月1ヶ月間は有料無料でも、まあ、無料というか初月無料でですね、お聞きいただくことができますので、ぜひね、放送ねしてるのかなということをですね、はい、ぜひ知りたい方、参加お待ちしておりますので、概要欄にねリンク貼っておきます。ぜひそちらの方からよろしくお願いします。それからスタンド FM の方ではノートの音声配信のみを切り取ってメンバーシップ配信もしておりますので、ぜひねこちらの方、ノートスタンド FM の、でお聞きの方はぜひこちらの方もご参加の方お待ちしております。ということで今日はですね、日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。まずは、先週水曜日の放送ですね、シャープ880、あなたの会社は稼ぐ力で選ばれていますかの回でコメントをいただきました。まずは春プリマベーラさんです。幼い先生おはようございます。価格よりも価値をどう届けるのか。価格競争では大企業には太刀打ちできないからこそ、価値を届けるための稼ぐ力がとても大切だと日々痛感しています。どんな状況でも次の手を仕掛けるため、足元の基盤を整える意味での経営計画はとても大事なのがよく分かりました、ということでコメントをいただきました。春さんありがとうございます。まあ本当に僕もいつも言ってますけど、価値と価格の不等号というふうな話をね、させていただくことがあるんですが、これどういうことかというと、消費者って、自分が思っているその価値以上のものに対して価格のものって金額がですね、価格が、自分の思っている価値以上のものって出したくないっていうふうに思うんですよ。まあ、当たり前ですよね。例えば今、目の前にある、ボールペンね、普通でいくとボールペンって1本、ね、まあ、今いくらぐらいするんですかね、100円ぐらいでしょうかね、だというふうに、まあ、自分の頭の中では大体あるじゃないですか、そう相場みたいなのが。でただ目の前にあるこのボールペンっていうのがすごくね、例えばこうシルバーで、めちゃくちゃこう高級感があって、そしてグリップのところがねすごくこう持ちやすくて、で書き心地もいいっていう風な、そういったボールペンだったとすると、あなたの頭の中のその、価格っていうのはですね、価値が今言ったように上がるものですから、これ100円だとこれは、価値よりも価格の方が低いんで、これは買いだという風になりますよね。一方で例えば今言ったこのボールペンが、例えばそうですね、1万円だとしましょうか、でと思った時に、今言ったような価値がこの1万円に見合っていれば、それ以上か、ね、見合っていれば買おうというふうに思いますけども、まあ、実際はね、大概の人はこの1万円だと、この機能で1万円は高いよねと、まあせめて出せてもまあ500円から1000円だよねみたいな感じでこう思うじゃないですか。そういう意味ではやっぱり価格よりも価値というところに重視していくってことですごく大事なんですね。はい、なのでまあそういった意味では、今週ねこのお話しさせていただきました、その中小企業白書の中の稼ぐ力というところというのはですね、非常にこの付加価値を生み出すためには重要だなというふうに思うんですね。まあ、春さん書いてくれてますけども、大企業にですね、価格競争で勝とうと思っても、これ絶対無理です。というのは、やっぱり、バイングパワーって、つまりその資本力が圧倒的に違うわけですよね。そこにですね、価格競争で、ね、一緒に戦っていったとしても、多分これ体力勝負になっちゃうんで、負けてしまうんです。であれば、中小企業の良さっていうのは、やっぱりこう小回りの効くところであったりとか、まあ、スピード感であったりとか、そういうところなわけですよね。なので、 そういったところで付加価値をつけていくということが大切なんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、そういう意味ではですね、付加価値つけるためにじゃどうすればいいのって言ったら、まあ、最後に春さん書いてますけど、やっぱ経営計画っていうのはですね、僕はね、やっぱり羅針盤がなければですね、やっぱり道に迷うわけですから、そういう意味ではですね、やっぱ差別化と経営計画でこの稼ぐ力というものをですね、つけていくということは大切なんじゃないかなというふうに思います。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、宮古町と子育てお悩み相談さんです。今日も参考になるお話をありがとうございます。いつもまた外れになってしまいますが、人間と同じかもと思いました。どんなに立派な肩書きがあっても、最終的に大切な仕事が来るのは深い人間力ある人には勝てません。大切にしなくてはいけないポイントは重要ですね。私のオフィスでも全てにおいて価格よりも価値を大切にしていきたいと改めて思いました、ということでコメントいただきました。宮古さん、ありがとうございます。いや、本当にそうです。全然的外れではない、僕もそう思うんですよ。結局最後人だよねっていうふうになりますし、宮古さんがね、書いてくれているように、いくら例えばその立派な肩書き、なんとか、例えばね、上場企業ですよ、なんとか商事の、なんとか部長ってなると、もうすごい肩書きだなって思うわけですよ。でも一方で、例えばですよ、その方がその部長職でそのすごい立派な方であっても、その人として、例えばそこまでね、たどり着くまでにいろんな人蹴落としてきて、いろんな人を裏切ってですよ、でそれで上がってきたっていう人であれば、例えばその肩書きがね、なんとか商事の〇〇部長っていうと肩書きがなくなった瞬間にただの人になるわけですよ。これはよく、まあ金融機関さんでもね、あるある、僕もそうでしたけども、銀行とか、ね、金融機関さんで支店長とかね、僕例えば保証協会秘書長、僕の青森には秘書長っていうんですけども、そういった肩書きを つけてると、やっぱり権限があるわけですよ。その権限があるということと、自分のその信用ということを、こう履き違えてる方っていうの中にはたまにいらっしゃるんですね。うん。あまり細かい話は言いませんけども。で、いざそこの肩書きが外れた瞬間に、全然人から信用されなくなってしまうっていうね、ことは往々にしてあるんです。だから、まあ、何を言いたいかって、宮古さんがさ書いてくれてる通りなんですけど、結局その深い人間力には勝てないんですよ。うん、人って。だから、いくらその、いいこと言ったって、ね、その人がどんな人なのか、そしてその人がにどれだけ信用があるのかっていうところが本当に大切だなと僕は思うんですね。ですから、このやっぱ人間力、深い人間力っていうのはですね、僕も本当に大事だと思いますし、はい、やっぱり価格よりもその価値っていうところっていう考えていくと、やっぱりこう人間の価値って何かなと言ったら、そうやっぱこう僕はその信用であったりとか、宮古さんがおっしゃるようなその深い人間力っていうところに僕は価値があると思うんですね。ですから、よくね、キングコングの西田明宏さんも、こう人検索とかね、機能じゃないと、これからはその人検索の時代だって言って、その人たらしっていうかですね、その人にどれだけ魅力があるのかっていうところで、同じものでもこの人から買いたいよねっていうところに価値を見出していくっていうことがやっぱり必要なんだねっていう、それをね、やっぱり中小企業白書の中でも、その稼ぐ力という言葉で、その付加価値つけていきましょうっていうふうに今言ってますけども、まあ具体的にはやっぱ最後は僕も宮古さんと同じで、最後は人なんじゃないかなというふうに、はい、思います。宮古さん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上由紀さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。経営計画の策定と共有することで、中小企業の武器である速さや柔軟性に磨きがかかるんだと感じました。従業員一人一人が会社を目指すビジョンを知ることで、雇用側も安心して裁量権を託せますよね。価格競争は大企業に任せて、中小企業は価値で勝負するという住み分けを意識していきます、ということでコメントいただきました。ゆきさん、ありがとうございます。この本当にその経営計画の策定ってね、この回の放送でも言いましたけども、本当に少ないんですよ。その作成している企業、まあ4割ぐらいしか作ってないというような話しましたけども、で、実際で作った会社の中でも、経営層でしかその経営計画を共有していないっていうですね、そういうところが、まあ本当に多いんです。で、一方でやっぱりうまくいってる会社、この会社が組織としてうまくいってる会社って何かって言ったら、やっぱりその経営計画をきちんと従業員も共有しているというところ、まあ もっと言うと、その取引先であったりとか社員さんだけじゃなく取引先であったりとか、あと要するに外の人ですねにも経営計画書というものをですねオープンにしているというふうな会社も中にはいます。例えば、まあ、僕が知っている会社でも、まあ、地元の、ね、鉄工業を中心にしている会社さんで、あのきちんとねこう、手帳タイプにしてですねこのちゃんとこう経営計画毎年ですねこういうのを作るんですよ。で、まあ、あのその手帳みたいにしてちゃんと持ちこう提携できるようにそういうしていうふうにして、まあ、あの社員だけじゃなくてあの取引先さんにもそういうふうに配ってね、うん、うちの会社は今期こういうふうな方針でいきますっていうことをちゃんとねあのそういうふうにこう表明しているっていう会社、やっぱりそういう会社はねうまくいくんですね、ですからそういうところも含めてですねやっぱりその経営計画を作る必要性っていうのは僕はねあのやっぱあるかなというふうに思います。それとやっぱりその結城さんがね書いてくれてる通り、さっきも僕も言いましたけど、やっぱり中小企業の武器っていうのは速さであったりとか柔軟性っていうこれめちゃくちゃあるんですよ。大企業ってねどうしてもその倫理っていうのがあるんで、決済取るまで時間かかるんですね。で中小企業って、ね、社長がねポンともう OK 出しちゃうとそれでもう5かかりますから、ですからあのミスしてもねあの失敗しても軌道修正が早いっていうところもやっぱり中小企業のメリットだと思いますので、大きなね怪我する前にそういうところは柔軟に変更することができるんじゃないかなと、はい、いうふうにもそういったところにやっぱり価値をね見出して経営していくということが僕はやっぱり中小企業の選ばれるその企業になるんじゃないかなというふうに思います。はい、結城さんコメントいただきましてありがとうございました。続きましてごとけん先輩です。中小企業の6割が経営計画なしで走っているという内容ですが、我が社、過去2社ともないですね。現在地が分かっていないので、今後の羅針盤もなく失踪中かなですね、適正な価格転嫁は必須ですが、最近は便宜上値上げも若干見えますね、価格以外での強みが中小企業には必須ですねということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。あれ意外ですね、なんか僕はごとけん先輩の会社ですから、あのちゃんとね計画を作られてやられているんじゃないかなというふうに思ってましたけど、そうではないということなんですね。意外です。ちょっと僕はそうなんですか。なんかね、その作られているからこうずっと続いているのかなと思ったんですけども、まあどうなんでしょうね。そのまあだから計画作ることが目的になっちゃいけませんけども。計画作らなくても回っている。まあだから6割の、ね、中小企業は計画作ってない。だから、で、じゃあ6割の企業は計画作ってないから、すべてかそのね、6割の企業が業績が悪いかって言ったらそうじゃないわけですよ。じゃあなんで業績がいいのって言ったら、やっぱそれはやっぱ社長のそのリーダーシップも あったりとか、なんかわからないけどもうまく回ってるよねっていうところ、そのなんかわからないけどっていうところをきちんと言語化するのが経営計画だと思ってますし、逆に言うとその6割の中で業績悪い、ね、あの会社っていうのが、じゃあ なんで悪いのかって言ったら、やっぱその羅針盤であるその経営計画書がないっていうところがやっぱりうまくいってないっていうところ、あのよくそのほら PDCA サイクル回すっていうじゃないですか。だから計画なければそもそも次のねドゥができないわけですよ。だから当然その後のチェックアクションもできないっていうことになるんで、理論上はですよ、ただ感覚でね、あの社長の感覚であったりとか経営層の感覚でこのねこう毎期毎期走っているというところではある意味こう、PDCA で回しているんでしょうけども、とはいえこの客観的に見たときに、じゃあ例えばその銀行さんからね、計画書ってあるんですかって言われたときにないですってなったときに、それじゃあ誰が説明するかって言ったら社長が説明するしかないで、それをちゃんと従業員まで末端の従業員まできちんと理解されているかってなると、やっぱり一つの書き物としてあった方がですね、僕は絶対いいなというふうに思うんで、ぜひですね、はい、あのそういったところも含めて、計画作っていただければいいんじゃないかなというふうに思いますし、はい、僕みたいにね中小企業診断士であればあのお手伝いすることもできますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ごとけん先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして木曜日の放送ですね、シャープ888、頑張っているのに儲からないはこれが原因かもしれないの回でコメントいただきました。まずは宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。その原因は労働生産性の式に隠れている。なるほどなぁと勉強になりました。難しいですが中小企業白書を読んでみます。いつもありがとうございますということでコメントいただきました。宮古さんありがとうございます。まあ、この回の放送ではね 労働生産性、よくね最近言うじゃないですか、生産性上げていきましょう上げていきましょうってね、AI を導入して生産性が爆上がりみたいな、そういうのありますけど、じゃあその生産性って何なんだっていう話で、あの学校で教えてくれませんよね。でこれはですね、ちゃんとあの式があって、これ中小企業白書の中にも書いてますし、この回の放送でも言いましたけども、労働生産性っていうのは、まあ、分母分子の関係で、分母に労働投入量、つまり人件費であったりとか、その人の稼働時間というのを取るの、インプットの時間というわけですね。でそれと使った上で分子の方が付加価値額ってこと、アウトプットっていうわけです。この付加価値額を上げていって、労働投入量を下げれば当然労働生産性が上がっていくというふうな話、これをですねちゃんと言語化できないと、ただただね、あの例えば会社の社長さんがですね、生産性を上げていかなきゃいけないんだって言っても、従業員はじゃあ何具体的に何をすればいいのっていうふうにも分かんないわけですね。だからそういう時にはこういったね、労働生産性の式を使っていくっていうことは、僕は本当に大切なのかなというふうに思いますので、ぜひね、ちょっとあの中小企業白書最初から読むと難しいんですけども、はい、ぜひねこの白書も読んでみてはいかがかなというふうに思います。はい、宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、春ブリマベラさんです。おさね先生おはようございます。売上上昇イコール人員投入をしてしまうと、利益が減るだけではなく一人当たりの生産性も落ちる。これがループすると会社にとっては大きな損失になりますね。頑張っているの方向を間違えずに行きたいです、ということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。まさにそうなんですよ。例えばその、まあ、この回の放送でも言いましたけども、売上は上がってます、でも利益は儲かってませんっていうことは、どういうことかというと、あの売上はね上がって、だから見た目はすごくこう上がってるんだけども、キャッシュが残ってない状態って何かというと、経費がかかってる、つまり人件費かかったりとか、いろんな経費かかってるということが、利益が残らないという構造なわけですよ。バケツでよく例えるんですけど、僕は、バケツにお水がジャバジャバっと入ってきますと。でそのジャバジャバっと入ってきた水が売上だとしましょう。でその、ね、入ってきました。でただバケツに穴が開いていたりとか、次のね、例えばその営業利益っていう違うバケツに入れるときに水出てこう打つときにこぼれるわけですね。こぼれたものが経費なわけですけども、そもそも売上のバケツに穴が開いていると、こう移す前にですね、移す前に、経費に移す前にもうそもそもの話で、その移す水が減ってしまう。つまり今言ったようなことは春さんが書いてますけども、売上上昇イコール人員投入っていうことであれば、これは、あまり意味がない、ただただ忙しくなるだけという形になっちゃう。そして、手元に何も残らないということですので、これをねやっぱりあの改善するためには、さっき言ったように付加価値額を上げていく、分子の部分を上げていく、あるいは労働投入量を下げていくということ、つまり生産性を上げていくということになるということなんで、ここがねやっぱりね、あのやって実際その経営してるとわからない社長さんはたくさんいます。だからなんでこうなってるの、だからこの僕はこういった式で、ね、だから社長、ね、分母が、ね、売上も上がってますけど分母が増えちゃってるから当然生産性上がらないじゃないですかっていうような話をさせていただくと、あ、なるほどと、じゃあどうすればいいんですかみたいな話につながっていくということなんですね。はい、ですのでこういったことも含めてですね、やっぱりこう労働生産性っていうところをきちんとね、こう明文化してっていうか、こう式で捉えるっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思います。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上由紀さんです。おさね先生、配信ありがとうございます。分母を小さくするためには、今までこれでやってきたからという習慣を捨てる勇気も必要ですね。若い人が入るというのは教育コストがかかる一方で、習慣を刷新する一助になると感じました。新しいデジタルツールを導入して終わりではなく、使いこなせるまで研修や勉強会もセットで行うというのは当たり前のようで、見落としがちだと感じたので気をつけていきます、ということでコメントいただきました。ゆうきさんありがとうございます。おっしゃる通りで、分母を小さくするっていうことは、その習慣化してきたもの、今までルーティンでやってきているものを見直しかけなければいけないということなんです。で、ここで大事なのは、僕前の放送何回か言ってますけど、イクルスの原則っていうのがあるんですね。あのつまり、なくせないかとか、そういう発想が絶対必要なんですよ。ただ、今までの惰性でやっている以上ですね、これがなかなかできないっていうのが、これ DX の時でもよくあるあるなんですよ。今までやってる人たちに話を聞くと、いや、もうやることは全部やってしまってるし、なかなかこれ以上はっていうですね、これが、生産性上げるための、ハードルになってるっていう、 ここがね、なんかわかんないけど、皆さんね、その難しいっていうふうに言うんですけども、あの知らない方の意味もう一回お話しさせていただきます。イクルスの原則4原則って、あの ECRS って書いてイクルスって読むんですけども、つまり、E っていうのがエリミネートっていう、排除できないかどうか、そもそもなくせないかどうかっていうところですね。だから、イクルスの C がコンバイン、結合っていうことです。なくせない業務なんであれば、じゃあ、同じような作業を別々に行っているところを一つにまとめられないのみたいなところであったりとか、からイクルスの R っていうのがリアレンジっていうことで、つまり交換できないかということなんですけども、例えばこことここのこの順番を交換することによってもっと作業効率上げられないの、生産性上げていけないのっていうのが R ですね。で最後の S っていうのがシンプリフィ、つまり簡単にできないかと、どうしても最後にこのイクルスの順番でやって最後にそれでもできないってなった時は最後のこのシンプリフィっていう、もっとじゃあ簡単にできる方法ないのかというところをですね、考えていくということですね。これが大事なんですね。ですから、やっぱりその習慣化っていうことを捨てるということはですね、イクルスの原則に従って、まず考えてみるっていうことが大事なのかなというふうに僕は思います。それからその、教育コストの話なんですけども、若い人に教育コストもちろんかかります。だって知らないね、だから、即戦力が欲しいって、これどこの企業も今そうなんですよ。人手不足ですから。とはいえですね、そんな簡単に即戦力って出てきませんし、当然人件費も上がるという中でいくと、やっぱり若い方々を、まあゼロから育てていくっていうことはもちろん必要なのかなというふうに思いますし、若い方々っていうのはやっぱりその組織の色に染まってないんで、いろんな発想してくれるんですね。でそれを組織がちゃんと話を聞いてあげる、そして吸収するということが大事なんです。よく僕も言いますけども、その組織だったりとか世の中を変えるのはよそ者、若者、バカ者と僕言うんですけども、僕はどっちかというとバカ者なんですが、やっぱり若者のですね、力っていうのはですね、絶対使った方が僕はいいと思いますね。だからそういう意味では、どんどんそういった若い人の何言ってんだこいつっていうふうに思う人も中にはいます。でも一旦話を聞いてみるっていうことは僕絶対大事だと思うんで、はい、そこは必要かなというふうに思いますし、あとそのデジタルツールも、これよくあるある、これね、本当に皆さんが気をつけなきゃいけないのは、ベンダーさんとかね、そのシステム売ってるベンダーさんとかは、システム導入をして、まあ、当然それで、お金もらうことが目的なわけですよ。ね。で、導入した後のフォローアップちゃんとしてくれるかどうかっていうのは、そこはちょっと難しいんです。で、結局、どうしてなきゃいけないかというと、やっぱり組織の中にいる皆さんがこのデジタルツールをきちんと使うっていうことなんですね。これ入れたら便利になって楽になるんでしょうじゃないんですよ。結局使うのは皆さんですから、皆さんが使って初めて、使いこなして初めてこのデジタルツールっていうのは労働生産性が上がっていくということなんですね。ですから最初はどうやったってハードル高いです。ですし、今使っているシステムから違うシステム変えると、スイッチングコストって、つまり切り替えするためのコストってかかるわけですよね。ですからそれを乗り越えた先にやっぱり僕は労働生産性が上がる。まあこれ DX でもよくそうなんですけども、最初は大変なんです。でも、これを乗り越えていく、そのためにはやっぱり強いリーダーシップが必要なんですよ。役員の皆さんであったりとか、管理職であったりとか、まあ、もっと言えば社長さんですから、やっぱ旗を振らなきゃいけないっていう、そして旗を振るだけじゃなくて、まず自分が実践してみるっていうこと、これが大事なんで、ぜひね、その辺も踏まえた上で、ちょっと実行してみてはいかんかなというふうに思います。はい、ゆうきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、松井さんです。適材適所、個々のスキルを高める努力、やはりできる量も質も高めていくこと大切ですねということでコメントいただきました。松井さんありがとうございます。このね、適材適所ってよく言いますけども、本当これがめちゃくちゃ大切なんですよ。この適材適所をじゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱこれはね、僕はマネージャーがマネジメントする側の能力だと僕は思うんですよ。よくある話なんですが、例えば、そうですね、プロ野球で、こっちのね、A っていうチームにいた時は全然ダメダメだったのに、トレードしてね、 B っていうチームに行ったら急にね、このスタメンになってですね、伸び伸び試合して実績もね、出して有名選手になったっていう、そういう人ってよく見ますよね。だからそういう意味ではやっぱりその、まあ、この今の例でいくと監督であったりとか、それからフロントスタッフであったりとか、そういったところがですね、やっぱりこの価値を見出してあげるっていうこと、この価値っていうのはですね、僕もやっぱり 人の価値が僕は絶対必要あると思いますから、適材適所にするというところですね、そこができるというのも僕マネージャーのこのスキルっていうか、 なんじゃないかなと僕は思います。はい、そういう意味では、まあ、あの松田さんがね、個々のスキルを高める努力っていうふうに書いてくれている通り、あのやっぱりそうなんです。やっぱり一人一人がですね、やっぱ努力してしないと、あの組織っていうのは良くなりませんから。はい、誰かが一人良くても、あの他の皆さんがね、その普通よりも以下であれば、やっぱ足引っ張っちゃうわけで、そうじゃなくて皆さんがね、やっぱり頑張っていくっていうことが必要だということなんです。そのためにはやっぱりその付加価値額を上げていくことが絶対必要ですし、まあ、松田さん最後に書いてますけど、もちろんその量も必要なわけですよ。質を高めていくためにはそれなりに量をこなさなければいけない。よくあのキングオブの西野明弘さんがですね、言うんですけども、質を高めるためにはやっぱり量をね、当たり前ですよね。だって、バットフライでですね、いきなり打席1回立ってホームラン打てるかって打てないわけですよ。100回打席に立って1本2本出るかっていう、そういう世界なわけですから。ですからやっぱり打席に立つということ、つまり量をこなすってことは、特に僕は若いうちは絶対必要だなと思いますね。もう10代20代のうちは、西野さんも言ってますけど、とにかく量をこなす、そして量をこなした中から自分がモチベーション上がるものを探してきて、そしてそれで質を高めていく、30代以降は質を高めていく、技術だって言いますけども、高めていくっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思います。はい、松田さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、ごとけん先輩です。3日間の拍手シリーズ濃密でしたね。生産性の数式、シンプルだけど破壊力抜群。一生懸命に走っている時ほど分子と分母が増えて非効率になりますね。ここから脱出するための省力化や AI 活用、やはり AI という道具を活用できないと今後は厳しいですね、ということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。そうなんです。このあのやっぱりですね、この分母分子の関係をきちんと理解しているっていうことが必要ですし、あの僕もね、仕事柄この生産性上げるって話はよくクライアントの企業さんにもお話しするんですけども、やっぱこの数式をちゃんとこう見せてあげるとピンとくる社長さんはいらっしゃるんです。で、特にあのまあ、ごとけん先輩のところはどうですかね、その IT 企業さんですから、例えばクライアントさんにその生産性を上げるようなプレゼンって多分すると思うんですね。その時に、じゃ あのその生産性上げるって具体的にこの今言ったようなこの数式で表されますよねと。で、御社 の, その DX 化を進めるためには、まずはこの分子の部分を上げていくというところが必要になってくると。労働投入量は現状維持か、もしくは、まあ、少なくするという中で付加価値を上げていくためには、こういったシステムを導入するということが非常に、生産性を上げていくために必要ですというふうなです、ね、プレゼンをしていくという、これよく営業でもね使えると僕は思っているんですけども、まあ、あの特にね若い営業とかはこういうのを頭の中に入れておくだけでも、やっぱり説明するっていうことはですね、全然変わってくるんじゃないかな。自分のね、自社の商品サービスを売るっていうことではね、だと思いますんで、はい、そこが大切かなと思いますし、やっぱり自社に振り返ってみたときに、この分母分子、ごとけん先輩も書いてますけども、あの両方上がってしまうと、上がるあの割合にもよりますけども、非効率だっていうのは分かんないんですよ。本当にさっき言ったように、あの売上上がってて利益上がらないと同じで、両方とも上がってると生産性上がってない、ただもう疲れちゃうだけっていうこともあったりするんで、だからこそやっぱりその AI であったりとか省力化っていうことが大切なのかなというふうに思います。でやっぱりね、この今の時代ですから、やっぱり AI はもう使わない手はないですし、もうそこからね、あの逃げ切れませんからですから、やっぱり僕はあの AI っていうのを正しく理解して正しく使っていくっていうことが、大切かなというふうに思います。はい、ごとけん先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、今週最後の放送ですね、コメント返しですね。金曜日の放送、シャープ882、企業物語01、退職後に僕がやらかした3つのお金の失敗の回でコメントいただきました。まずは春プリマベーラさんです。幼い先生おはようございます。冷静な幼い先生の唯一と言っていいほどの昨年2月の激怒な配信でしたね。社会保障、税金など複雑すぎることに問題がありますよね、ということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。まあ、春さんはねずっと聞いていただいてるからわかるかと思いますけども、まあね、でもあれどっかでね、あのこう感情を記録として残しておきたいなというふうに思ったんで、もう本当に無料配信でいいのかっていうぐらいですね、ちょっと僕は怒りの放送でしてございましたけど、まあその内容についてね、より細かく昨日のおとといかおとといのメンバーシップの方でも ノートのメンバーシップの方でもねお話しさせていただきましたけども、本当に、表では言えないような、あの後の話だったりとかね、はるさんはメンバーシップにねピットクルーですから、ご承知かもしれませんけども、さまざまなお話をさせていただきました。はい、いや本当にね、会社辞めるっていうことに対してやっぱりきちんと理解をして、僕もね頭では理解してましたよ。でも実際自分ごとになった時に、あ、やっぱ全然違うんだなっていうふうにですね思いましたから、はい、本当にその僕のこのね有料放送を聞いていただければ、これからね、会社退職する人、そして起業する人、個人事業主の方とかですね、絶対これ僕聞いた方がいいと思います。本当に、こうやったらなるほどと、こういうふうにするとうまくいくんだなとか、あ、こうやると幼い先生みたいになるんだなみたいですね、失敗するんだなっていうことなんですね。セキュラーに分かりますんで、ぜひね、今月初月無料キャンペーン実施中ですね。ノートのメンバーシップですね、はい、試しにちょっと入ってみてればいかがかなというふうに思います。どんな放送してるのかなと、過去のねアーカイブも、金曜物語01はごめんなさい、これね、5月より前の金曜物語01はかなり深い話してますんで、僕のその会社の話とかとも、これちょっとね、さすがに初月無料でも、これはもう今まで入ってくれた方限定でしかちょっとお流しできないなと思って、ここだけはちょっとロックかけてますけど、それ以外のね、優しい経営学だったりとかお金の話だったりとかはより具体的に僕の事例ですね、実際僕がその中小企業診断士として現場に携わっていただいたよりリアルな話、具体例をですね、お話しさせていただいてますんで、ぜひね今月、初月無料キャンペーンやってますんで、お聞きいただければなというふうに思います。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。ということで、今週のコメント返しは以上となります。コメントいただいた皆さん本当にありがとうございます。本当に毎週毎週お話しさせていただきますけど、このコメントをいただいているんで、この毎週のねこの土曜日日曜日の放送が、継続されているということもありますから、ぜひまた引き続きコメントをお書きいただければ僕はめちゃくちゃ嬉しいです。それからコメントをね書かなくても本当に、僕も本当にねいろんなたくさんの放送を聞いてますけども、コメントを書くことって本当にほとんどないんで、聞くだけで、ただねやっぱり聞いた以上はねいいねしたいなと思っていいねだけさせていただいたりとかしてますけども、はい、皆さんのね、限りある時間の中でですね、僕のこの、放送を聞いていただいていること自体が本当に感謝申し上げなきゃいけないなというふうに思いますし、皆さんのおかげでですね、今日で884日連続で放送させていただいているということでございますので、引き続きね、またこの放送、1000日ね、一応、一つの目標としてですね、やらせていただければいいなというふうに思ってますので、またね、明日以降もお聞きいただければなと思います。はい、ということで今日はコメント返しをお送りいたしました。挑戦が人生だ。Don't worry, be happy. それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。